時刻は3時30分です。学び続けたいあなたのために大人の力。早いもので8月ももう終わりということは、夏休みも終わりということになります。今回もナビゲーターは一般社団法人スタディライフ熊本代表理事の古川博子さん、ロコ先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今年は1週間ほどいつもよりも夏休みが終わるのが早いですので、本当に夏休み終わり、もうギリギリですね。
ですね。お子さんもお母さんお父さんもね、大慌て、それかゆっくり、どっちかしらね。
なんかそういう話でいきますと、チョイスは確か今週1週間、はい、割とこの自由研究に力を入れて活動があったみたいですね、うん、
そうですね。あのチョイスの施設長、そして副施設長、小笠原くんとしのちゃんが一生懸命子どもたちに関わりながら、問題解決、ひろよしにね、こうしっかり頑張って書いていたようですが、やっぱりこう体の中にはたくさん栄養がこう注ぎ込まれて、るんでのではないかなと思っていますね。
たくさんの栄養、まあ、どんな栄養を注ぎ込んだかっていうのが、じゃあ学校が終わってからみんなが提出することによって、またあの科学研究物の発表会なんかもあったりしますから、そこでひょっとしたら来年の参考になってくるものとして捉えてみるとまた違うかもしれませんね。
はい、楽しみですね。そういった展示会なんかもあると思うのでね、夏休み明けて皆さん行かれてみるといいのかなと思っています。
そういえば調べマスターコンクールっていうのがなんかあるようでどのように自由研究をしてどのように調べたかというのがまたこう問われるようなものもあるようです。ずいぶんね、本当自由研究やってもやらなくてもではなくて、何をしてもいいよというその自由さというのがね、逆にこう今の中ではこうこれしなさいあれしなさいなので、そこからスタートするのがきつかったっていう子もいるかもしれませんね。
ですね。けどその力ってこれからすごく大切になっていくんですよね。その力、一つのものだけにこう取り組むというよりも、いろんなものを統合させていく。教育界でも実はそんな動きになっています。いろんな、ビジネス界でもそうですよね。今日はそういったお話を後ほどできればなと思っています。
そして皆さんにはそういったことを学べる機会というのも今回ご紹介していきます。
この番組は一般社団法人スタディライフ熊本、一般財団法人熊本学校の提供でお送りします。
City FM。現在いろんな何々教育というのが本当たくさんあります。私聞いたことあるのだけでもこう、例えば保育園や幼稚園では、ドイツの方から来たのかな、モンテソーリ教育、モンテソーリ教育、ね、聞いたことありますね。あと多くの方々がここ数年でものすごく注目されているというと、その国でこんな教育してるよっていうので、フィンランド教育、
ああそうね、いらっしゃいましたね、フィンランドね、はい、
そして、オランダの方で行っている、ちょっと名前を忘れたんですけれども、こう同年代の子たちばかりでなく多世代の子どもたちが一つの教室の中にいて、その小学校なり中学校を過ごして勉強していくというそのオランダの教育、いろんなものがありますけれども、今回はそういった何々教育というものの中の一つ、 アフタースクールチョイスがそれをまあ具現化していると言ってもいいということなんですが、アフタースクールチョイスのもともと根底にある教育ということなんですけれども、まあ、どういった教育なんですか。
はい、皆さんスティーム教育ってご存知でしょうか。
スティームってことは造語、これ英語
ですね。頭文字をっていうかね、そう、S が、サイエンス、そして T がテクノロジー、そして、E がエンジニアリング、そして A がアーツで、 M がマスマティクス、はい、
それらの頭文字を取って、うん、STEAM、 スティーム、
そうですね、
スティーム教育、う
ん、はい、まあ、AI、ね、この今後こう私たちが一緒に共存していかないといけない AI との
あ、そうか、今共存ってロコ先生言われましたけど、はい、なんとなくこれから我々人間をひょっとしたらこう脅かしていくんじゃないかそしてその AI によって我々人間がなんかこう知能がある年代の時に逆転してしまって操作されるというか、逆にあの人間が動物を飼っているように AI に人間が支配されて飼われるんじゃないかっていうぐらいのこう偉大さというか怖さまで含んでいるようなものですよね。
まあそうですね。で、私あの怖いというか、そのやっぱりあの先ほどね、水野さんも言ってくださったように、共存していくためにはどうしたふに私たちが行動し、学んでいったらいいかなって考えてるんですけど、まさしくその柱となるものがスティーム教育かなというふうに思っているんですね。はい、AI を知るためにはやはりサイエンス、テクノロジー、まあ、マスマティクス、いろんなものをこう絡めながらこう彼らのものというかあの物体ではないですけれどもね、それをこう勉強していく必要があるねのかなと思ってるんですけど、はい、
もともとこのスティーム教育っていうのの始まりっていうのは、うん、その何だったんですか。
はい、実は A が入ってなくてステム教育っていうことだったんですね。
はい、A がないということはアーツ
がないっていうことなんです。で、このアーツが最近すごくこう取り立たされていて、前に出てきてるんですけれども、このアーツの重要性をね、まあ、みんながこういろんなところでこう故障してますね、いろいろ、はい、
あの先ほどの AI と共存していくためにとおっしゃって、そのためにサイエンス、テクノロジー、エンジニアリング、マスマティックス、これなんとなくですね、その IT 関係のところではこういった、まあ、いわゆる理系っていうんですかね、的なところが必要だっていうイメージがあるんですが、アーツっていうと、まあ、芸術とかデザイン、これって文系であり分野が違って、なんかこう異質なものっていうふうに感じますが、
そうですよね、私もあのそういうふうに思っていましたけれども、このやっぱり私たちのこう人間の中にこう備わっている力がこのアーツと非常に結びついているということで、最終的に AI がこうあのシンギュラリティっていうの、皆さんご存知ですかね。
シンギュラリティって、うんうん、
あの AI の、 あの力がこう人間の力とこうあの逆転しちゃうっていうね、その、 あのところ、
あ、確か、2045年、
ね、はい、はい、その頃になってくると、その、まあ、逆転するシンギュラリティっていうようなこの現象が起こってくるというふうに言われていますけれども、そこで最終的に残っていくのがこの A の部分、アートの部分、
うん、ということは、その他の部分は AI が AI を開発し始める、人間がじゃなくて、なんかどんどん加速度的にその能力が上がっていく、そのことによって人間の能力を超えてしまうというふうに言われておりますが、その中でもアーツの部分はそうではないと、人間に残された可能性、
そうですね、あの、まあ、善と美というようなところで表現をしてあるんですけれども、まあ、あのその部分をこうしっかりこのサイエンス、このこういった ステムの部分と融合させていくことによって、今からの時代を生きていきましょうというようなね、教育界の動きがあるんですが、はい、
これ実際にアーツを、まあ、芸術デザインという分野を入れ込んでいったっていう、そういったその事例というか、これまでの、 その、まあ、企業の取り組みだったりとかっていうのはあるんですか？
はいはい、そうですね、そういったものをまあ、実は私たちセミナーの中でお伝えしていこうかなというふうに思っているんですけれども、そうですね、一つのね、例えば私教員をしていた頃があったんですけれども、理科の、聴覚を付加していくっていうようなね、
自然界でなんか、ああ、なんか宿題でありましたよ、芋虫かなんかこうキャベツについてるのを、はい、もう取ってきなさいって言って宿題でやって学校に持って行って、でそしてそれぞれがこう買って孵化させていったのは思い出しますね。
そうですね、で観察記録をつけていって、どんなこういう風に出てきてとか、日にちをとかね、そういったものでこう終わるというか、まあ、一つだけ理科のところだけだったらそこの部分だけで終わるんだけれども、それを、まあ、音楽を絡めたり、
はなんか今のね、最初のところで その観察をしてまとめるっていうところで、はい、自由研究それで完結みたいなね、はい、そういうイメージありますけど、そこに音楽、あ、まさにそれがアーツになってくる、
うん、まあ、芸術というか、まあ、その部分に入ってくるのかなって思うんですが、まあ、まあ、腸がこう出てくるためにお祝いをする歌を作ったりとか、うん、腸が出てくる一生の ありますよね、こう成長過程の一生があるから、そういった時に自分たちがどのようにパーティーをしてあげるとか、ちょっと違う動きを入れてあげるんです。
はあ、なんかそれとこう心にこう迫ってくる部分というか、うん、違ったなんか脳をくすぐってきそうですね。
そうなんです。違う脳をくすぐるというのがやはりそのすごくこう大切なことで、そういったことをしていると、もうただこの成長過程を記録していくっていうことだけにとどまらず、子どもたちの脳が活性化されていろんな分野に働き出す、で楽しみも出てくる、うん、っていうようなことになっているんですが、
へえ、うん、そう思うと、あの人理系だからとか文系だからっていうことです、ズバッとこう分けがちな我々年代ではあるんですけれども、それだけだと生み出されなかった能力っていうのがちょっと違ったものと融合させる、ここでもアーツと融合させることによって生まれてきそうですね。
そうですね、その融合させることによって、やっぱり一つのものを作り上げていく、いろんなこうテクノロジーとか、ね、サイエンスとかあって、まあ、そのアップル そのいろんなこう機械とかもありますよね。デザイン性がとてもいいですよね。
アップルはそうですもうデザイナーの方とかそういった方々はほとんどこうアップルを使われていると。で、それも何でしたかね、こうフォントっていうんですか、
うん、そうですね、
字一つ取ってみてもそのフォントの種類がものすごくたくさんあって、そのデザイン性っていうんですか、うん、あ、そうか、字のデザイン性ですよね。
そうですね、
でパソコン自体のその何ですか、このデザイン、
そうそうそう、
ね、ね、ああ、うん、それ言いますね。
そうなんですよ、角が尖ってないでしょ、全部丸みを帯びてる、あれも、まあ、創業者がこだわったところだそうですけれども。
ああ、そうか、言われてみたらその形を見て他のものと見比べてパッと見てリンゴのマークがなくてもアップルって思えますよね。
ですね、だからその、まあ、芸術音楽も美術もありますけれども、そういったものと融合させて一つのものが出来上がっていく、だから科学者技術者が一つのところの、ことで考えるのではなくて、みんなの力を融合させていって、作り上げていく時代、そういった感覚を育てる子どもたちの教育が非常に大切であるということなんですね。
じゃあ、まあ、単純に今していることに常にデザインっていうのをこう頭に入れていけば、それでSTEAM教育になるっていうものでも、
まあそういうことを習慣化させるってことですよね。全部に入れるというのは非常に難しいと思うんですけれども、まあ、入れようと思ったら無数にあるとは思うんですよね。無数にはあるんだけれども、そういった 脳を習慣化させて、まあ、ずっとこう成長していくっていうことが大切になっていくっていうことかな、
うんうん、そして今回8月31日に、はい、そのスティーム教育についての勉強会を、はい、初めてこの熊本で開催するということなんですけれども、はい、そこで講師でいらっしゃるのがシリコンバレー、
はい、
シリコンバレーアメリカ、
はい、あの八木博士先生というの方がおられまして、チョイスの特別顧問になっていてくださってですね、まあ、年に数回こちらにお越しいただいています。
シリコンバレーではこのスティーム教育っていうのが、うん、盛んなんですか？
そうですね、やっぱりSTEMというかその中ではこうもう第一線のとこですので、先生は肌感覚でいろんなことをご存知ですのでお話をいただくというようなことになっていますね、はい、
今
もSTEM教育ってね、実はあの皆さんあの、うん、ピンとこないかもしれないですけど、スーパーサイエンスハイスクールってご存知ですか？
あ、わかりますよ。ですね、以前は東区にある第二高校にスーパーサイエンスハイスクール指定校とか何かこう大きな看板がありましたしね、最近だと北バイパス沿いの北高、あそこにもスーパーサイエンス指定校っていうのは大きなこう看板が確かあったと思いますよ、
うん、そうです、そうです、あのまさしくそうで、そのSTEM教育をこうの機運を盛り上げるとか、あのそういった動きを加速するために200ぐらい全国であるのかな、はい、そういったあの指定校があるんですけどね、
国自体がそういったことを目指してるっていう、
うん、そうなんです。もともとあって、その動きを加速させてSTEM教育を今、一生懸命やっておられるということですね。
なるほど、STEM教育っていう言葉自体は使ってなくても、もうその形にどんどんなっていくように流れてるんですね。
そうです、 AI との共存にはやっぱりその人口を増やしていく必要があるでしょ。あの当時そのこういった動きが始まった頃にはもう1万人ぐらいしか学生がそういったものに関わってなかったっていうことなんですけど、
1万人
といっても人数がちょっとあれですよね、まあ高校生のサッカーの人数、野球の人数っていうと今17万人ぐらいって言われてます。
そんなに、はい、
だからここまでこうもう目指していければっていうことなんですけど、1万人のスタートから今は5万人ぐらいなのかな。
それでも5万人
ですね。じゃないとやっぱり共存というところにはなかなか難しい、うん、使われるだけの人間を教育するのではなくってというような視点かな、はい、
うん、そしたら熊本市も、今全ての小学校や中学校にその iPad を導入して、うん、どんどんその ICT を進めていって、
はい、
でまあ、全国的にプログラミングの授業も必修化されてっていうのも、その中のここのSTEM教育ですと、例えばテクノロジーとかエンジニアリングっていうところと重なってくるわけですね、
うんうん、そうですね。でそういった動きをもうどこ の分野でもなさっておられて、文科省の方でももちろんこれはその大きな動きにはなっているんですけれども、なかなか皆さんね、本当にサッカーとか野球というともうどんどん人口増えていくけど、この科学部の人数はなかなか増えない。
なんかすごい、そこでそうですね、そう、ああそうだな。で科学部は何だろう、運動系と文化系だとしたら、科学部って理系なんだけど部活の中では文化系っていうような。
そうですね、そうで、まあサッカー野球はあの女の子はちょっと難しいでしょ、まあ、今あるのかあるんでしょうけれどもね。でもうサイエンスの部分とやっぱり女の子でも OK で、この前そのやっぱ有精卵からこうひながこう孵化したっていうね、そういった、ニュースもありましたけど、実はあれ女の子がやった。
あ、
食品用ラップをこう使ってってことなんですけどね、
へえ、そこの発想がね。
そうなんです、だからこうやっぱりこう小さい頃からそういろんな発想の中で、こう過ごしていく。で女性も男性も、科学的な思考を持ち、そしてアート的な思考も入れながら、進んでいくと面白いものが出来上がっていくのかなみたいなふうに思ってます。
へえ、 まあ、そういった形でいくと、うん、じゃあその理科的な教育が中心となって要素としてデザイン的なことを入れていく。
そうですね、そうですね。で、あの2020年にはその新しい科目も理数探究というような科目もできるんです。
まあ、いろいろ入ってきますね。理数探究、
探究していくような、ね、それ科目が入ってくる。
科目、それなんか一つの科目として誕生するんですか。
う
ん、
そうですね。な、まあ、こういったものも一つ大きな動きになっていくのかなというふうに思ってますし、で、まあ、入試なんかもね、実は変わればあのもっと、この科学的な人たちの人口が増えるんですけどね。
ああ、そっか。みんなそこに向かって関心寄せて。そうですよね。なんだろう、なんかある塾では国語を学ぶにしても、うん、数学能で学ぶ国語とか、
ね、そうね、
なんかそんなのが確かあってる気もしますよ。
はい、はい、そうですね。数学能で学ぶ国語、はい。で、あの実はその高校生の、日本の高校生のその科学的リテラシーとか数学的リテラシーでとっても高いんですよ。うん、OECD のこう学習到達度調査みたいなのがあるんですけど、これ2015年ので34カ国中日本は1位なんですよ。
へえ、そういえばなんか若者の子供たちの数学オリンピックとかでも、うん、結構高い位置占めてたりっていうのは聞いたことが、ね、ありますね。
はいはい、そうなんです。だから科学の甲子園に出るとまあいい成績がねっていう風になるんだけど、入試でじゃあ社会に出る、そういった人口が多くなるかというと実はそうじゃなくて、そこがやっぱりこう社会の中でどういうふうにこう私たちがビジネスとし AI と共存としとなった時に、その力を持っている人が高校1年の時にはすごい世界的に高いのに、まあ大学を出る頃にはもう少なくなってしまう。
なんでなん
不思議ですよね。
それ大学で遊んでしまったってこと
実はね、ここには入試の穴があって、これで話し出すとまたあれなんですけれども、日本のその1学年にいる人口が100万人ぐらいですね、高校生で、大学の進学率というと50% なので、まあ、50万人としましょう。そうすると、その中でもその33万人ぐらいはこうしっかり入試をして、で、あとは栄養入試とか推薦入試とか
今多いですね、
うん、そういう道を選ぶっていうような人たちになってくるんですけれども、で、まあ文化系のね、あのところを高2でこう選択しますよね。そうするとガクッとその人数が減ってしまう。数学的な、
そうだ、そうでしたよ。高校2年生で理系に進むのか文系に進むのかを決めた段階で、うん、文系に進む、私文系だったんですけど、そしたらもう、この項目はしませんって、
うん、
で数学の時間数も全然理系とは違ってましたね、
うん、そうなんです、そうなんです。となるとそこでガクッと減ってしまって、まあ、大学側も実はその数学を受ける人たちっていうのを あえてその数学を科目を入れなければ、こう結構皆さんこう受験してくれるんですねそうそうそうそう、だからそういうふうにこう入試と大学側の戦略とこうちょっと絡み合っていて、そこがすごくミスマッチ今。
はあ、だからなのかな。どこかの国立大学では大学に入った時点で中高で学んだ数学をもう一回大学の科目として学び直させているっていうところがあるって聞きました。
うん、そうです。ぜひ皆さんこう学び直すっていう感覚を非常に、ね、持ってほしいなと思ってるんですよ。なんか私もそのこの、セミナー八木先生来られた時にこうちょっと啓発っていうかになればいいなと思ってるんですけれども、せっかくそういったもともとは感覚があったのに、まあ、入試いろんなこう環境のせいでなかなかちょっと離れているけれども、やっぱり学び直すしなければビジネス界で通用できないというか、うん、そういった感覚が磨けないかな。
なるほど。これからをそのビジネス第一線でこう活躍できる、自分でその 何かにこう使われるのではなくて自分で生み出してそして生きていくために必要な力、それがまさに STEAM 教育だと。その STEAM 教育自体を今回皆さんで学んでいこうという、これね熊本で九州でも初じゃないですかね。
どうなんでしょうかね。あのやっぱりこれ韓国とかアメリカとってもその盛んなんですよ。うん、そのスティーム法みたいなね法律があるぐらいなんですけど、こちらはねなかなかね、しかしながらこうやってるんですよね。文科省さんもそういうふうにスーパーサイエンスハイスクールみたいなものでやってはいるんだけど浸透していない。教育の方向性をみんなで語る場っていうのは今後必要になってくるかなと思ってますね。
その場がまさに最初の段階としてこの8月31日午前10時からお昼12時まで行われます、はい、Do You Know STEAM? シリコンバレー教育セミナーボリューム1、世界で学ぶためにはシリコンバレーの STEAM 現場からということで皆さんと共に考えていきます。料金は3000円、関心があるという皆さんはぜひスタディライフ熊本のお問い合わせ電話番号にご連絡をお願いいたします。電話番号は 096-245-6566、096-245-6566です。そしてまさにこれを現在その形として、行っているというのが、まあ、教室ということが言えるわけですね。
そうですね。あの本当にあの子どもたちが、若年期にこういろんなものに関わるという選択の幅を広げることが大切で、その時に脳を活性化させる、いろんな神経系をこう結合させるというかね。だから一つの科目だけではなくて、いろんな科目を経験することによって、新しい道にまた到達できる、はい、
それがまさにチョイス、その根底にあるのが STEAM 教育だということなんですね。関心がある方はぜひアフタースクールチョイスのホームページもご覧になってください。今回は8月31日午前10時から行われます Do You Know STEAM?シリコンバレー教育セミナーボリューム1、世界で学ぶためには、こちらで行われます内容について、ロコ先生、一般社団法人スタディライフ熊本代表理事の古川博子さんにお伺いしてきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
学び続けたいあなたのために大人の力、この番組は一般社団法人スタディライフ熊本、一般財団法人熊本学校の提供でお送りしました。